77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、もう毎日毎日暑いですよね。もう皆さん熱中症には本当に気をつけて、水分たっぷりとって元気に過ごしていきましょう。なんかね、映画館涼しいですので、ぜひぜひ好きな映画でも見ながら涼んで、まあですね、映画も楽しみながら夏のひとときを、まあこの番組でも楽しんでいただけたらなと思います。今日はですね、たくさん作品ご紹介しますので、ぜひこちらの方も参考にしてくださいね。では早速ご紹介していきます。怖い映画からいきましょう。そして、前半の方はですね、長崎未公開の話題の作品をご紹介していきます。こちらも楽しみにしてください。では早速ご紹介します。フンパヨン、呪物に隠れた闇。出家した弟 T に会うため旅に出たタームは、ドンシンタム島の村にある寺院でフンパヨンに魔術をかける彫刻家ジェットと出会います。タームは T が前の総院長を殺害して逃亡したという噂を耳にするんですが、弟が人を殺すことができるとは思えないんですよ。まあ、その一方でタームは曽祖父シンタムの人形に対する村人たちの盲信的な信仰に疑問を抱き、やがて村では女性が行方不明になったり、死人が続出したりと恐ろしい事件が次々と起こり、ついには曽祖父シンタムの人形まで壊されてしまいます。怒りに燃える村人たちは犯人を捕まえるため呪いの儀式を始めるがというタイの伝統的なお守りで、樹式人形のフンパヨンをモチーフに描いたホラー映画です。もうですね、すごい怖かったんですよ。もう怖いの苦手だけど思わずこう見てしまうっていう。でもこの作品、最後の最後まで目が離せない作品でした。あまり前情報入れない方がですね、楽しめると思います。ぜひ劇場でご覧ください。フンパヨン、呪物に隠れた闇。こちらは九州ではキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品は呪詛。祖父の葬儀のため長らく疎遠にしていた実家に帰ってきたシングルマザーのチュンファとその娘チンシェン、まあ、冷たく無礼な父と嫌味ばかりの姉、おどおどした義理の兄、どこかよそよそしい母という冷え切った家族との関係に失望するチュンファだったんですが、叔父の助けもあり、大好きだった祖父のために初七日までとどまることを決めます。まあ、しかしチュンファは不気味な悪夢を見たり、奇妙な物音を聞いたりと屋敷にはびこる怪に悩まされるようになっていきます。やがて彼女は娘チンシェンと共にさらなる恐怖に飲み込まれていくという、死者の魂が戻ってくると言われる初七日の風習をモチーフに、久々に帰った実家で想像を絶する恐怖に襲われる親子を描いた台湾初のホラー映画です。もうですね、この作品雰囲気から怖さが伝わってくるんですよ。でも怖いばっかりじゃなくて、人間ドラマがねしっかり描かれていて、物語としてとっても面白かったです。まあ、夏といえばもうホラーですよね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。呪詛、こちらは 九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシーマなどで公開になります。続いての作品はメイ・ディセンバー揺れる真実。20年前、当時36歳の女性グレイシーは23歳年下の13歳の少年ジョーと運命的な恋に落ち、2人の関係は大きなスキャンダルとなり、連日タブロイド紙を賑わせます。グレイシーは未成年と関係を持ったことで罪に問われて服役し、獄中でジョーとの間にできた子供を出産。出所後に晴れて二人は結婚します。まあ、それから20年以上の月日が流れ、未だ嫌がらせを受けることがあっても何事もなかったかのように幸せに過ごすグレイシーとジョー、まあ、そんな二人を題材にした映画が制作されることになり、グレイシー役を演じるハリウッド女優のエリザベスが役作りのリサーチのために彼らの近くにやってきます。エリザベスの執拗な観察と質問により夫婦は自らの過去と改めて向き合うことになり、同時に役になりきろうとするエリザベスも夫婦の深い沼へと落ちていくというキャロルのトッド・ヘインズ監督がメガホンを取り、アメリカで実際にあったスキャンダルを題材にしたサスペンスドラマです。キャストはエリザベスをナタリー・ポートマン、グレイシーをジュリアン・ムーアが演じ、ジョーをバッドボーイズ・フォー・ライフやテレビシリーズリバーデールで活躍するチャールズ・メルトンが務めています。そして2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、第81回ゴールデングローブ賞では作品賞、主演女優賞、助演女優賞、助演男優賞に、そして第96回アカデミー賞では脚本賞にノミネートされた注目の作品です。もうすごい話だなと、もうこれ実話でしょ、まあ、そこから衝撃的だったんですけど、ナタリー・ポートマン演じる女優のエリザベスがジュリアン・ムーア演じるグレイシーとこう映画でこう演じるために取材していくうちにこうどんどん同化していくっていうところがポイントになっていくんですけど、まあ、この2人の演技はもうさすがでした。見はまってしまいました。ぜひご劇場でご覧ください。メイ・ディセンバー揺れる真実、こちらは九州では福岡のキャナルシティ13などで公開になります。さあもう一つご紹介しますね。エンドレスサマーデジタルリマスター版。26歳の映画監督ブルース・ブラウンが21歳のマイク・ヒンソン、18歳のロバート・オーガストの2人のカリフォルニアンサーファーと共に完璧な波と夏を求めて世界を巡り、ネットがない時代にカメラとサーフボードを持って未知なる場所での撮影に挑んでいく。予測できない困難の連続なんですが、様々な人と出会い初めての地で波に乗ります。まあ、その新たな体験は好奇心とユーモアに満ち溢れているという作品で、1966年に全世界で公開され数々の興行記録を塗り替えた、多くの観客の冒険心をかきたて人生に影響を与え、今もなお波を求めて旅をするサーフトリップという概念を生み出しました。今回初めてデジタルリマスター化され、監督のナレーションとともにマイクとロバートが乗った世界中の美しい波が再びスクリーンによみがえります。まさに夏の映画ですよね。もうこの作品見たら海に行きたくなっちゃいそうなんですよね。もうぜひ大きなスクリーンで夏をお楽しみください。エンドレスサマーデジタルリマスター版、こちらは九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。なおただいまご紹介した作品の詳しい情報はホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ最新作映画をご紹介していきます。クレオの夏休み。パリで父親と暮らす6歳のクレオは いつもそばにいてくれるウバのグロリアのことが大好きでした。ところがある日、グロリアは遠く離れた故郷アフリカへ帰ることになってしまい、突然の別れに戸惑うクレオをグロリアは自身の子供たちと住むアフリカの家に招待します。そして夏休み、クレオはグロリアと念願の再会を果たすべく一人海を渡ってアフリカへ向けて旅に出るというフランスのヒューマンドラマで、監督は共同監督を務めた前作パーティーガールでカンヌ国際映画祭カメラドール賞を受賞し、この作品が長編単独監督デビューとなる新鋭マリー・アマシュケリ。クレオを撮影当時5歳半だった演技未経験のルイーズ・モーラ・バンザニが務めています。まあ、自分の母親代わりでもあったグロリアの故郷で夏休みを過ごすことになったもクレオ、まあ、クレオを演じたルイーズちゃんの演技がものすごく素晴らしかったんですよ。まあ、彼女の演技からクレオの嬉しさとか、あと寂しさだったり悲しさがものすごく伝わってくるんですよね。まあ、このひと夏の経験がきっとクレオを大きく成長させてくれるんだろうなーなんて思いながら見てました。そしてね、ラストね、涙が出ちゃったんですよ。いい作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。クレオの夏休み、こちらは長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は大いなる不在。幼い頃に自分と母を捨てた父が事件を起こして警察に捕まります。知らせを受けて久しぶりに父の元を訪ねることになった高志は、認知症で別人のように変わり果てた父と再会。さらに高志にとっては義理の母となる父の再婚と相手である直美が行方をくらましていました。一体彼らに何があったのか。高志は父と義理の母の生活を調べる始め、父の家に残されていた大量の手紙やメモ、そして父を知る人たちから聞く話を通して次第に父の人生をたどっていくことになるが、という長編デビュー作コンプリシティ優しい共犯がトロント、ベルリン、プサンなどの国際映画祭に招待され高い評価を得た近浦圭さんの第2作目の作品です。キャストは高志を森山未来さん、父を藤達也さんが務めるほか、牧陽子さん、原秀子さんなどが出演し、第71回サン・セバスチャン国際映画祭のコンペティション部門で藤達也さんがシルバーシェル賞を受賞、さらに第67回サンフランシスコ国際映画祭では最高賞のグローバルビジョンアワード賞を受賞した話題作です。まあ、この作品ですね、ミステリアスさもあって最後まで釘付けになりました。そしてなんといっても役者さんたちの演技にも心つかまれたんですよ。もういろんな気持ちや考えが心から湧いてくるような作品で本当に素晴らしかったです。まあ、結末を知った上でもう一回見るとまた違う印象になるのかもしれないなということも感じました。大いなる不在、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は密輸1970。1970年代半ば、韓国の漁村クンチョンでは海が化学工場の廃棄物で汚染され、海女たちは失業の危機に瀕していました。リーダーのジンスクは仲間たちの生活を守るため海底から密輸品を引き上げる仕事を請け負うことになるんですが、しかし作業中に税関の摘発にあってジンスクは逮捕され、親友チュンジャだけが現場から逃亡。まあ、その2年後ソウルからクンチョンに戻ってきたチュンジャは出所したジンスクに新たな密輸の儲け話を持ちかけます。密輸をコン、チンピラのドリ、税関のチュンちゃんなど様々な者たちの思惑はが入り乱れる中、アマたちは人生の再起をかけた大勝負に身を投じるという、海を舞台に巨額の金塊をめぐって繰り広げられる騙し合いの行方を実話に着想を得て描いたクライムアクション。2023年第44回チョンニョン映画賞で最優秀作品賞など4冠に輝いた話題の作品です。監督はモガディシュ、脱出までの14日間のリュ・スンファン。キャストはキム・ヘス、 読むジョアなどが出演しています。この作品ですね、なかなか面白かったです。水中での海女さんたちのアクションもかっこよかったし、実話に着想を得てるんですよね。まあ、テンポいい作品で最後の最後まで楽しめました。密輸1970、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。さあ、続いての作品はキングダム 大将軍の帰還。春秋戦国時代の中国、馬陽の戦いで隣国趙の敵将を討った秦国の飛信隊の秦たちの前に、趙軍の秦の総大将奉賢が突如現れ、自らを武神と名乗る奉賢の急襲により、部隊は壊滅的な痛手を負い、飛信隊の仲間たちは致命傷を負った秦を背負って決死の脱出劇を試みます。一方、その戦局を見守っていた総大将王騎は、奉賢の背後に趙のもう一人の化け物、天才軍師李牧の存在を感じ取っていたという原康久さんの同名人気漫画を実写映画化した大ヒット作キングダムシリーズの最新作がいよいよスクリーンに登場です。監督は引き続き佐藤慎介監督がメガホンを取り、原作者の原康久さんも一作目から通して脚本に参加しています。キャストは慎を山崎賢人さん、衛星を吉沢亮さん、陽玉を長澤まさみさん、王騎を大沢たかおさんなどのレギュラーキャストに加え、前作から登場した奉賢の吉川浩司さん、李牧の小栗旬さんなどが再び登場しています。もうですね、キングダムはもう大好きなシリーズで毎回楽しみに見てるんですけど、今回一番胸が熱くなってたくさん涙が出た作品でした。キングダムシリーズは見れば見るほどこう感動が増しますよね。この作品もあまり語らないでおきますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。キングダム大将軍の帰還、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージをご紹介します。佐世保市にお住まいのラジオネーム日だまりの真央さん。ミカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ミカさんの可愛いお声での映画の紹介を毎週楽しみに聞いてます。ありがとうございますところで、9月に北九州で野田秀樹監督の舞台正三角関係があります。主演は松本潤さん、他に長澤まさみさん、永山瑛太さんなど超豪華な俳優さんたちが出ます。ラッキーなことにそのチケットが取れました。うわー、よかったですね。これなんかすっごく競争率高そうですよね。まあ、大好きな松潤の生の舞台を見れるなんて夢のようで、今からワクワクドキドキしています。ミカさん、正三角関係ご存知ですかといただきました。あの正三角関係、あの知ってます。私も見に行きたいなーなんて思いながら、おねえ、いやー、ほんとよかったですね。なんか自分が好きなっていうか、見たいこうチケットとか取れるともうすっごいテンション上がりますよね。いや、ぜひぜひ楽しんで来ていただきたいと思います。私もね、わ、松潤北九州来るんだ、いいな、行きたいななんて思ってた作品です。よかったら感想送ってくださいね。楽しんできてください。日だまりの真央さん、メッセージありがとうございました。さあ、続いては札幌市にお住まいのラジオネームゆうこさん。こんにちは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。映画を見る前にミカさんの映画情報を聞いて、心が見たいと思う映画を主人とチョイスしていくのが毎月の日課となり、映画を見た後にミカさんの言いたかったことはあのシーンだねとミカさんのことも話し合うのも楽しい時間となりました。 まあ、これからも明るいお声でたくさんの映画を教えてください。北海道から楽しみに聞いてます。これから猛暑や大雨など異常気象があると思いますが、お体に気をつけてくださいねと言ってました。いや、私のことを話題にしてくださるのはものすごく嬉しいです。まあね、参考にねしてもらえるんだったらとっても嬉しいです。そしてね、ご主人と仲良く映画館に行ってるっていうのもいいですね。まあ、これからも夏はですね、たくさんいい作品が公開になりますので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。まあ、ゆうこさん、そしてご主人もですね、本当にね暑いですので、熱中症には気をつけて、まあ、水分もたくさんとって、ぜひ元気に映画見に行ってくださいね。いつもメッセージありがとうございます。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。ストレンジウェイオブライフ。1910年、若き日に共に雇われガンマンとして働いていた旧友の保安官ジェイクを訪ねるため、シルバは馬に乗って砂漠を横断。メキシコ出身のシルバはしっかり者で感情的、つかみどころがないが温かい心の持ち主。まあ、その一方、アメリカ出身のジェイクは厳格な性格をしており、冷淡で不可解で、シルバとは正反対。まあ、出会ってから25年が経つ2人は酒を酌み交わし、再会を祝い愛し合うんですが、翌朝ジェイクは前日とは打って変わり、シルバがここへ来た本当の目的を探ろうとするという、スペインの巨匠ペドロ・アルモドバル監督が男性社会で生きるクイアの保安官たちの切ない愛を濃密に描いた短編作品です。キャストはイーサン・ホークとペドロ・パスカル。まあ、この作品ですね、実は30分しかないんですよ。まあ、もちろん短編であるんですけど、まあ、短い作品だとこう分かってたんですけどね、もうよく言うともっと見たかった、長編でやってほしかったなとこう思ってしまいました。でもこの短い中にも深さがギュッと詰まっているっていうか、じわじわっとしたものが伝わってくるんですよね。まあ、ショートフィルムもたまにはいいですよね。ぜひ劇場でお楽しみください。ストレンジウェイオブライフ、こちらは長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーもカクテルからビーチボーイズでココモを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。